突然ですが、このラジオ何で聞いてますか？オフィスの PC で？移動中の車で？どちらも部品に希少な貴金属が使われているんです。街中のいろんな製品に使われたり、役目を終えたりして眠っている貴金属、これらを再生可能な資源の山、都市鉱山と呼びます。貴金属ってジュエリーはもちろんのこと、産業用としてもみんなに関係あるんですね。ちなみに私はジョギングしながらスマホで聞いてました。もちろんこの中にも。
貴金属の循環型ソリューションでコツコツと地球の未来を支えたい、田中貴金属グループ。
TBS ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの宮内蓮です。日天ポッドキャスト、今日は838回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは4月21日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。
それでは今日のメッセージテーマ、こちらです。私の勝手な思い込み。川崎市のふんふんなっくんさん、27歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の勝手な思い込みですが、少し恥ずかしい思いをしました。先日帰省の際に立ち寄った新横浜駅の売店での出来事です。はい、久しぶりに会う祖父母へお土産を買おうと1万円を支払ってお釣りを受け取るとき、新人らしき店員さんが8000円一緒にご確認お願いしますと言いました。はい、ただ私の耳には発生して一緒にご確認をと聞こえどういうこと、あ、8000円か、8000円一緒にご確認をと店員さんが言ったのですが、ただ私の耳には発生して、声を発してだね、発生して一緒にご確認をと聞こえ、きっと新人の店員さんだからお釣りのミスが出ないように今はこうやって確認するんだなと思い込み、少し恥ずかしい気持ちはありましたが、元気な新人さんのためにもちゃんとやろう。私も1000円2000円と声を合わせて数え始めました。すると店員さんが目を丸くして私を見つめるのです。その視線に気づいた瞬間、発生してではなく8000円と言ったのだと理解しました。レジの店員さん、私の思い込みでびっくりさせてしまいすみませんでした。以上です。
面白い。
面白いね。
悪いことじゃないですよね。
またほら、新人さんだっていう感じが分かったから、余計なんかね、
助けてあげたいって
、助けてあげたいし、なんか向こうのね、レギュレーションに沿ってちゃんとやろうみたいな。
そうですね。
私、あ、最近はこういうことになってるのかなとかね。
ね、
いろいろほら、
いろいろ
セルフレジとかさ、
いろいろ、
あるからみたいな。
そうね、そうね。
そう、カスタマーハラスメントとかあるから、なんかいろいろあるのかななんて勝手にね、想像が先回りしちゃって。
そういうことあるかも。
そうそう、あとでね、クレーム来たら困るから、あ、今はもう何、一緒に数える時代なのかなと思って勝手にね。
そうです、そうです。ご発声お願いします。
それでは発声して一緒にご確認を。おお、そっかそっか、そういう時代か。いいよ、せーの、1000円2000円3000円4000円5000円6、7、8、発声の開始、発声の開始、確かに、いいよね、いいよね、やりたいかもね。ちょっとね、やりたいって人出てくるかもしれない。
そうかもね、どうかな、ね、新たなサービス、
ね、名物になるかもしれないね。一緒に、全て千円札になりますがよろしいですか、そこからやるとかね。千円札を切らしておりまして、すべて千円札のお返しになりますがよろしいですか。
あ、はい、
はい、それではせーの、千円2000円3000円4000円。意外に楽しいかもしれない。せーのって言われたい。俺も若い人にせーのって言われたい。言われたいよね。
いい、張り切ってく、
張り切ってく、グッときちゃうよね。そう、いい、わかる。10代の新人さんとかね、いいよね。俺この間どこだっけな、ちょっとしたね、居酒屋に入ったんです。そしたら10代の店員さん、多分この4月からアルバイトかな、 その人たちがなんかキャッキャッキャッやりながらやって楽しそうだったんでね、そしたらなんかちょっと私の雰囲気に気づいたか気づかない感じで、そのなんかリアクションもすごい新鮮な感じ、でもやっぱり私の名前までは認識してない、でなんて声かけていいかわからないし、あんまりこうテレビとかラジオを身近に見てるっていう感じでもなかったから、
ね、
なんて声かけていいかわかんなかったんじゃない、それでなんて声かけられたと思う、あちょっと TV キャスターですかってかっこいいと思ったよ。
新しい
、新しいね。やっぱりそんなにあのテレビとかをあんまりこう普段から意識してないから、
ね、
テレビっていうのも違うのかなと思ったんじゃない？多分、
ものすごくこう、
そう、ものすごくおしゃれに言った方がいいと思ったんじゃない？きっとね。TV キャスターですかって言われ
た。気に入ってる。
気に入ってる。青森県津軽市のバッパさん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
県外ながらいつも楽しくネットで聞いています。
ありがとうございます。
私ではなくて、見ず知らずの人の勝手な思い込みが生まれた瞬間に立ち会ったことを思い出しましたので、筆を取らせていただきました。ありがとうございます。丁寧な方だね。十数年前、出張で山手線の電車に乗っていました。
はい、
東京だね。入り口近くの椅子に座っていましたら、一組のカップルが入ってきました。彼女の方が気に入った手帳を買ったのでしょう。
はい、
彼の目の前で早速袋から出して見せていました、相当気に入っていたのでしょう、その後もパラパラとめくって見ていました、そこでふと彼女はあることに気がついたようです。ねえ、この仏滅って何？と突然横にいた彼に聞きました、彼もよく知らなかったようでしばらくごまかしています。彼女はしばらくしつこく聞いていましたが、突然大きな声で、わかった、フランスが滅びた日じゃない？思わず吹き出しそうになってしまいました。お向かいの乗客にも聞こえたのでしょう。その人も笑いをこらえて何とも言えませんという顔をしています。彼女はそれに気がつかず彼に真顔で話しかけます。でもなんでこんなにたくさんあるんだろう、週に1回おかしくない？ねえ、なんで？さすがに彼はそれが違うことは分かっているようですし、周りの人たちの反応にもそろそろ気がついたようです。まあ後から調べようよと消え入りそうな声で答えています。もう少し私は見ていたかったのですが、
ね、
目的の駅に到着してしまい結末は見逃してしまいました。仏滅、フランスが滅びた日ね。
フランス革命の日とか、なんかそういうね、いろいろ
あるよね、
あるよね、
でも教えてもらわないと分かんないよ。
そっか、そうですよ ね、
確かに
今言わないもんね。
言わないよね、そうだよ。
そっか、誕生の瞬間に居合わせたんですね。
そうそう、
あの思い込みが、
そうそう
生まれた日
先に負けるって書いてある、なんていうの、あれ分かんないもんね。
分かんない、
確認したことないから
勝手に先負けって呼んでる、はい、
そうだよね、友引きぐらいは分かるもんね。
そうですね、仏滅、赤、分からない、
あるよね、危ないよね、喋るのやめとこう。
そうしましょう、
危ねえ危ねえ。あの縁起のいい日の読みも俺定かじゃないね。大きい安らか、
大安、
濁るか濁らないかちょっと自信ないもんね。
大安でいいっちょ。
あ、そう、
はい、そこは大丈夫です。
あ、大丈夫、
はい、
勝負かける、
かけますね。
あ、本当、はい、じゃあ大きな声で発音してみてください。
大安、
やったぜ。わかんないよ、わかんないんだって、もう今怖いから。ちょっとした読み間違えてもすごい来るから。
そう、ね、
ものすごい、もう人格とか家庭とかもう出身地まで否定されるから、うわーって来るから ね、
そ う、 ね、
そうなんだ よ、
そ う、 です
よ、ね、そういう時代なんだよね。怖いからぐっと飲み込んじゃう。
そう、ね、そうなん。
トコトコさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が小学生の頃思い込んでいたのは歯磨き粉のコマーシャルでした、
はい、
銘柄は忘れてしまったのですが、それはトラネキサム酸が歯をきれいにしてくれる、トラネキサム酸の働きでといった内容でした、あったね、多分デンターじゃないかな、あったあった、トラネキサム酸ね、はい、そうです、私はトラネキサム酸をトラネキサムという人物が歯をきれいにしてくれるんだと思っていました。まるで山根勇さんのようにトラネキサムと思い込んでいたのです。
酸は化粧ですね。
製薬会社に勤めるトラネキサムさんが私の歯をきれいにしてくれるのか、いい人だな。名前もかっこいいし、トラネ、変わった名字だな。テレビで トラネさんの CM を見るたびに、この人全然テレビ出てこないな、こんなにコマーシャルで流れているのにと、私のトラネキサムさんへの興味は湧くばかり。私の勝手な妄想で、トラネキサム35、製薬会社中堅、イケメンで仕事熱心、みんなの歯を白くしちゃう、あーかっこいい。私はトラネさんに少しだけ恋をしていたようです。時を経て人物ではないと知ったときは、何とも言えないショックを覚えました。私のトラネキサム像が心の中でバラバラと崩れていく儚く終わった妄想でした。
わ
あ、いろんな人がいるね。でも確かにちょっとね、聞かない、聞き慣れない言葉って一瞬間違えて覚えると、もうそこから動かなくなっちゃうからね。
そうですね、固定されちゃってね。
確かに山根勇的な感じで、トラネキサム、で様とかさん、どのだもんね。
そうですね、
トラネキサムさん、トラネキサムさん、トラネキサムさんってね、そうなっちゃう。
かっこいい名前だ。
かっこいいね。全然トラネさん来ないなみたいなことだよね。ずっとこんなに言ってんのにみたいな、
ね、奥ゆかしい、
フィーチャーされてんのに出てこないじゃないなんて言ってね、いろんなことありますね。
ありますね。
もう一ついきましょう、
はい、
さいたま市のあっちゃん37歳、女性の方、ありがとうございます。
カモン。
もう20年以上前の話になります、
はい、
私が小学校3年生くらいの頃だと思いますが、自分の耳を塞ぐと周りの音が小さく聞こえたり、自分の声がこもって小さく聞こえますよね、
はい、
そうだよ ね、
ね、
当時声を発している私ですら自分の声が小さく聞こえるのだから、他の人には聞こえなくなるんだと思い込んでいました。自分の声がってこと。
そうか。
ああ、試しに耳を塞いでお母さんに後ろからクソババアと言ってみましたが、お母さんは無反応でした。お母さんの無反応で私の思い込みに確信が持てました。
なるほどね。
なるほどね。
ほら、聞こえてない。
あ、聞こえないんだ、耳。自分の声ってみたいな。ある日テストが早めに終わってしまい、手持ち無沙汰だった時、いつもならテスト用紙の裏にお絵描きをしたりして暇つぶしするのに、その日はなぜかそうだ歌でも歌おうと思いついてしまいました。いつものように耳を塞ぎ声で歌いました。次の瞬間、クラス中の目線が私に集まり、心臓が止まりそうなほど驚きました。私の耳を塞ぐと音声はなくなる説はそこで初めてひっくり返されてしまいました。同時に、じゃあお母さんには聞こえていたの？と焦りました。しかもその時歌ったのは当時流行っていたシャランキューのずるい女、今でも思い出すと恥ずかしい思い出です。ねえ、お母さんは腹立ったから無視したんだよ多分ね。うるさいと思った。
そうね、今なんか言ってるわっていう感じでね、
なんか言ってるね、無反応、でもそこで、あ、耳を塞ぐと自分の声は他人にも聞こえないんだって。小学校3年生にしてはちょっとね、ちょっと注意力が足りないというか、心配になりますね。でも37歳に大きくなられてる
から、よかった、
ご無事でね。テストが早く終わったから、耳塞いでたら他の人には聞こえない声になるからっていうことだよね、なんかこもる感じがそう思うんだろうね、
そうか
きっとね、
うん、
でテスト終わって、うん、バイバイありがとうさんよおならみたいなことでしょ。あんたちょっといい女だったよ、その分ずるい女だねみたいなことを歌ったら、うるせえなみたいな、うるさいことでしょ。
びっくりする
びっくりするよね、急にちょっとどうしたみたいな、どうしたところじゃないよね、バイバイありがとうだもん、バイバイじゃないよ。
最高だわ。
私の勝手な思い込み、茨城県取手市からいただきました。ピヨッコたまごさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は子どもの頃、暦の上ではもう春ですねという時の暦の上とは、カレンダーの上半分の風景写真のことだと思い込んでいました。なので、
まあね、
暦の上では春ですが肌寒い一日と聞くと、壁にぶら下げてあるカレンダーの写真を見ては、本当だ暦の上は桜なのにと子供なりに納得していました。まあその季節に合った写真出してくるからね。ところがある年から我が家は日にちの欄に予定を書き込めるタイプの写真のない数字だけのカレンダーになりました。うちは暦の上がなくなっちゃったねと母に言うと、この子は何を言っているんだというようなポカンとした顔をしていました。 同じ思い込みをしていた人結構いるんじゃないかなと思ってるんです
どうだろう、いるかな、まあ確かに。
でもカレンダーの上の写真ってちょっと長々見ちゃうよね。
見ちゃう、うん、そう、先取りでね、綺麗な写真、ね、うん、はい、
世田谷区のちびころさーちゃん70歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
娘に夜ご飯食べるのか聞きたくてメールをすると、今アップルストアにいるから何時になるかわからないと言うんです。
はい、
私はそんなに行列ができる人気店なんだと勝手に思い込み、なら多めに買ってきてよと返事をしました娘は何をと、私はまだ気がつかず、その店で一番人気なのと送ったんです。すると娘は、今使ってる携帯のお店だよと返事が来て、初めてアップルストアが iPhone のお店だということを知りました。年寄りには分かりづらいですねまあ確かに、
そっかそっか、なんかね、いいおりんご買ってきてっていう、
うん、なんかリンゴのスイーツのねお店だと思っちゃうよね。
そうです
ね、なんかね、うんうん、うんうん、アップルストア、そうなんだみたいな、うんうん、じゃあちょっと人気のあるのたくさん買ってきてよみたいな、
高いよ
みたいな iPhone15 を8つも買わない今日は私の勝手な思い込み、静岡県沼津市のオズマの唇さん50歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
子供の頃、母に全く落ち着きがない、あなたは注意力散漫だよとよく怒られていましたが、うん、この注意力散漫がよく分かっておらず、注意力が3万ポイントとゲームの戦闘能力的なものかと子供ながらに思っていましたそうね、攻撃力3万とか ね、防御力3万とかね、おうおうおうおう、注意力3万そうか、うん、今怒られたことにより少しずつ減っていくのかなとか、お母さんはじゃあどれくらいの注意力を持っているのだろうと完全に RPG の世界に入っており、回復はどうするのと真剣に考えていた時もありました。そうね、漢字わかんないもん ね、注意力が3万ポイントかみたいな、
いつでもね3万、うん、単位が3万、
そうか、注意力3万なんて言われて3万5千から今5千減ったのなんつって回復。横浜市の素振りの素振りさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
エスカレーターで流れている乗り降りの際は足元にご注意くださいというアナウンスの乗り降りの部分が、乗り乗りの際は足元にご注意くださいと聞こえていました外食や映画などお出かけに連れて行ってもらえた時はまさにノリノリの気分でしたので、子供ながらに今日はノリノリだからな、気をつけなくちゃと慎重にエスカレーターに乗り、ベルトをしっかり握りしめていました。かわいい、
かわいい、
そうそう、乗り降りの際ってなかなかね、
うん、そこでしか使わないもんね、
うん、合ってるよね、確かにね、
そう
気分が高揚してる時はより注意っていうことでね、ノリノリの際は足元にご注意くださいっていうことだもんね、そうそう、
ね、ね、
今日久しぶりのお出かけだからなんて言ってね、うん、注意しなくっちゃなんつって、
う
ん、そうそうそうそう、黄色い線の内側になんつってね、よし、静かにね、かわい
い、
い
いですね、
いいですよね、うん、川崎市田村のお化けさん33歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
かつての同僚の話なのですが、その旨申し伝えますなどという言葉を、その同僚はずっとその馬だと思っていたそうです
何それ、似てる、
うまみのね、
似てる、
一緒じゃないの、
同じ、
一緒、
うん、いってつければうまいなのか、
そうだよね、はあ、同僚が電話中に初めてその馬申し伝えますと言っていた時は、事務所にいた全員が一瞬と止まり、電話を切った直後そうツッコミを食らっていました。事情聴取によると、うまみの馬をそのまま引っ張ってきたとのことで、その旨のことではと聞くと、ああとその時初めてつながったようでした。確かに同じ感じだって気づいてなかった。
そうですね、
そうだ、
火書いて火か、
うん、カタカナの日に日曜日の日だよ ね、そうなんだ、あれなんで同じ感じなんだろう、
本当だ、
これは間違えるよ ね、
そうね、
でも馴染み深いだけに恥ずかしいよ ね、
そ、 うね、うん、
その旨承知しました、その馬承知しましたみたいな、
つらい、
うん、そうね、その旨伝えておきます、その馬伝えておきます馬、ああみたいな、確かにいろいろあるね。ちょっとね、うん、おピンクいきたいと思うんですけど、よろしいですか、すいません、ちょっとじゃあ、
そうなんですね、あるのね、
キッズの皆さん方は1分半ほど、うん、すいませんが
お耳に蓋をね、
お耳を留守にしていただいて、
うん、
新潟県ビスコ大好きさん、30歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組はちなみにおピンク本来は受け付けてませんので私の勝手な思い込みですが、学生時代何々パイセンと男の先輩に向かって友達がよく呼んでいました、その当時の私はパイセンイコール先輩のことだとはつゆ知らず、あの先輩っておっぱい専門なんだと思っていました。性癖を人のいる前でよく言えるな、これが大人の礼儀なんだなとやや疑問は持ちつつです。もしかしたら顔専門の顔専、足専門の足専、そしてお尻専門の尻専も現れるのではないかと日々ワクワクしていました。しかしいつまで経っても出てくるのはパイセンばかり、おっぱいしかいないのかとイライラする日々を送っていました。そこで勇気を出して友達に相談しました、ねえねえ、どうしてうちの学校にはパイセンしかいないの？同期も後輩もいるじゃない。赤っ端を書いたのは言うまでもありません。桜も散り始め新生活に慣れてきた皆々様、どうか初めて聞く言葉、信頼できる人に聞くか自分で調べてください。終わり。
丁寧な方ですね、
丁寧な方、30歳の方だからね、結構つい最近の話なんだけど楽しいね。先輩のことをねパイセンってね、ひっくり返して言いますよね。
言いますね。面白い。
気づいた時はどういう気持ちになったんでしょうね。大阪府の河内長野市からいただきました、
ありがとうございます。
福にゃんさん、50代女性の方、はい、横浜に行った時の話。大阪に帰る新幹線に乗る時、売店で駅弁を買おうとあれやこれやと選んでいた時の話です。
はい、
私はシマウマ弁当って何、変わってるからシマウマ弁当にしますと言ったのです。一緒にいた数人の友人はハテナの顔をしていたのですが、それにも気づかず大きな顔して変わった駅弁を買って喜んでいた私は、親友に小さな声でねえそれシウマイだよって言われたのです。顔から火が出ました。本当自分で嫌になりました。そうね、
崎
陽軒はほらシウマイってそうだよね、湯入れないからね、
そうですね、
昔の言葉で綴るから、確かにシウマイって書いたことないと確かに、これは恥ずかしい。たくさんのメッセージありがとうございました。
4月21日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、触らぬ神にたたりなし、心にしみるのさだまさし。 TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週4月28日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは私の愛用品、ゲストはノンフィクション作家片野由佳さんです。それでは来週も日曜朝10時、 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
おばあちゃん、これ飲んでみて。
ありがとね。おいしいわ。これはきな粉を入れた牛乳かね。
正解。
そしてごまパウダーの香ばしさ、黒糖と麦芽糖の優しい甘さ、もしやとろけるきな粉を入れたのかね。
おばあちゃんすごい。
老若男女に人気、新生とろけるきな粉。
金は時代を超える、遥か昔から人類が愛し続けてきた宝飾品として、金は価値観を超える、世界中の人に等しく信頼される資産として、そして今金をはじめとする貴金属は様々なフィールドを超えていく、宇宙開発、エネルギー、医療といった最先端分野に欠かせない産業用素材として、貴金属の循環型ソリューションでコツコツと地球の未来を支えたい。田中貴金属グループ。